セルフメイドウェルスの第4週にようこそ。このセッションのタイトルは富に関する信念、意識を使って意識を変えるです。このセッションはセルフメイドウェルスプログラムの最初の4週間で学ぶ内容の核心です。あなたの信念とは何か、その信念があなたにとっての世界全体、宇宙全体をどのように形成しているかについてお話しします。人間には脳がありますが、脳の活動は氷山に例えることができます。水面上に出ているいわゆる氷山の一角が意識、つまり私たちの思考であり、水面下に隠れた氷山の大部分が潜在意識、つまり私たちの信念が存在するところです。信念は私たちが生きている世界全体を形作ることが分かっています。いわばメガネのようなもので、私たちはそれを通して外界を見ており、私たちが物事をどう見るか、人生の出来事をどう解釈しどう決断するかに影響を与えます。信念はまさに問題の核心なのです。このセッションではあなたの信念について深く掘り下げ、あなたを制限している否定的な信念を取り除き、あなたを支持してくれる肯定的な信念を導入します。そうすることによって、あなたの意識の中に深く潜んでいる障壁に邪魔されることなく、あなたの人生において富を築くことができるようになるでしょう。これまでに学んできたいくつかの教訓を思い出しましょう。お金にフォーカスするとお金は増えません。お金で価値を保有するとお金を失うことになります。お金は富ではありません。お金を富に変えることはできますし、富をお金に変えることもできますが、この2つは別物です。お金を使うとお金がかかります。隠れた手数料や私たちには見えないようにパッケージされたものがあるからです。これはどういうことでしょうか？今述べたことはどういうことでしょうか？このような考えを何と言いますか？これらは信念です。あなたがこれらの信念を持つと世界の見方に影響を与えます。このプログラムのエクササイズを実行し、先週の宿題で自分をトレーニングしてきたのであれば、あなたの世界観は以前とは違っているはずです。あなたがお金を使うたびに今までとは違う意味を考えるはずです。クレジットカードを使うたびに今までとは違う意味を考えるはずです。何かを購入したり所有することを考えるたびに今までとは違う意味を考えるはずです。なぜならすでに信念のレベルに取り組んできたからです。今回はもう少し意識的に自分の信念をコントロールすることを学びます。自分の意識を使って自分の意識を変えるのです。実際に信念を形成するプロセスをコントロールする方法を学び、今後は自分の信念を管理できるようにします。自分の信念が他人によって作られるのではなく、自分が自分の信念の主人になるのです。人間の心理学史上最大の奇跡といえるある認識があります。それは私たちは自分の信念を変えることができるということです。自分の信念を変えるという選択をすることができるのです。ごく最近まで、今でも大半の人はそうですが、信念は変えられないというのが現実でした。私が信念としていることは実際そうだからで、そのこと自体に責任は持てないし、自分には何も変えられないと思っていました。さらに悪いことに、ほとんどの人は自分が信じていることこそが現実であり、それが正しい見方であり、物事を見る唯一最善の見方であると信じています。そして現実を体験するにつれ、これは学んだ通りだ。これまでに身につけてきたことだ。私の世界観が正しくないというなら、皆正しくないということだと思うでしょう。実際、自分の信念は正しいと思うとき、それを合理化し正当化するために同じことを信じている他人を見つけ出して、ほらね、やっぱり私は正しかったと言うんです。実はこれはさらに自分を欺いていることになります。より現実に近い言い方をすれば、信念とはとても柔軟で時とともに変化するものです。あなたが10年前に信じていたことと20年前に信じていたこととは同じではないということです。ラディカル・オネスティの著者、ブラッド・プランソンはこう言っています。真理は時とともに変化し進化する。真理以上に私たちの信念は時とともに変化し進化することができる。ただリラックスして自分の信念を変化に任せ、信念の変化を促すようなことをすればよいのだ。ここで言いたいことは、あなたが抱いている信念の中には、あなたが人生で望むような富からあなたを遠ざけているものがあり、そのような信念は変える必要があるということです。そういう信念はもはや自分のためにならない、これをどうにかすべきだという意識を持つ必要があります。ここでは自分の信念を変えるために使えるいくつかのツールをお教えします。ツールはとてもシンプルなもので誰でも使えますが、決断が必要です。最初の一歩を踏み出し、信じて飛び込み、信念を変えることは良いことだと信じなければなりません。言い換えると、 あなたが持っているあらゆる信念を別の信念で包み込まなければなりません。その信念とは、自分の信念をコントロールすることはしないよりも健全であるという信念です。個々の信念を認識して、どの信念が自分のためになり、どの信念は役に立たないか、どの信念が価値や富の創造につながり、自分が維持したい信念か、どの信念が価値や富の創造から自分を遠ざけ、妨害するものであり、変更すべき信念かを知ることです。あらゆる信念を包み込むこのより大きな信念は非常に重要であり、念頭において、まさにその通りと言って同意すべきものです。これは現代の奇跡です。私たちは自分の信念を変えられるのです。信念を変えるためのツールや技術があるのです。これからそれを学んでいきます。信念を変えることは良いことであるという考えを受け入れ、歓迎し、取り入れ、その通りだという必要があります。意識的に信念を変えるなら、より多くの価値を創造し、人生で望むものをより多く手に入れることができるでしょう。セルフメイドベルスプログラムを始めた数週間前を思い出してください。5つのファストスタートエクササイズでお金に関する恐れやフラストレーション、お金にまつわるあなたのストーリーを書き出してもらいました。少し掘り下げて、非常に深いレベル、つまり信念のレベルから実は取り組み始めていたんです。恐れやフラストレーションについて考え、その捉え方を変えました。心配事をどのようにから始める質問に作り変え、思考の方向を修正しました。お金にまつわるストーリーを認識し、それがどのように自分の人生に影響を与えているかを理解しました。その時点から自分の信念を変えるという発想に慣れてもらおうとしていたのです。私たちはすでに信念に手をつけ、自分を縛っている信念を緩め、もっと強力な信念を導入し始めています。ここでは非常に大切な新しい世界観、あなたの信念の中でも核となっているものを変更するのに役立つ新しい視点を提供したいと思います。そしていつでもどのような信念でも変更するために使えるテクニックをいくつか学んでいきます。目標設定と目標達成について長年研究してきた結果、私が学んだ興味深い違いの一つは、目標には2種類あるということです。ぜひノートに書き留めてください。一つは外的な達成志向の目標です。例えば、私は1万円儲けたいとか、この車を買いたいとか、この人に会いたいなどです。これは達成志向の目標で外的です。もう一つは内的な目標で、習熟の目標と言われ、何かをする方法を学んだり、スキルを習得したり、人生の特定の領域に習熟するというものです。外的に何かを達成することも目標達成の一つです。ですが、内的に特定の成果を繰り返し達成するために、必要な知識を習得することは全く違うタイプの目標と言えます。例えば、私が1万円相当の価値を創造して、1万円を手に入れたいとします。見よう見まねでも一度は1万円を手に入れられますが、もしスキルを学び、1万円相当の価値を創造する技術に習熟すれば、そのスキルを自動化して何度でも繰り返して1万円を手に入れられるでしょう。つまり、外的な報酬ベースの目標から、内的な習熟の目標へとフォーカスを移してほしいのです。外的に手に入れるものにこだわるのをやめて、自分の内部に育てるもの、つまりスキルや知識などの習熟に集中してほしいのです。もしある領域の習熟に取り組むなら、あなたが望むあらゆる外的成果を作り出せるようになるでしょう。ほとんどの人はただ外的な面にフォーカスします。彼らはあちこちのボタンを押し、物事を起こそうとして苦労しています。彼らが気づいていないことは、物事のやり方を学び、自分自身が技術とスキルに習熟しない限り、無駄な努力に終わり、時間の浪費になるだけだということです。ですから、習熟こそが目指すべき目標です。最初に習熟したいスキルは、あなたにはもう想像がついていると思いますが、人々のために価値を創造するスキルです。その技術とスキル、実践に習熟し、時間をかけて洗練させれば、結果として人々のために価値を創造し、人々はそのお返しに価値を創造し、その価値をお金に変えることができるようになるわけです。これが実際に長期的に価値を創造する方法です。スキルの習熟には、外界で何が起きようと、自分の内側でスキルを磨くという一面があります。 人々のために価値を創造し、そのスキルを習得し始めた人にとって最大の障害の一つは、公平さにこだわってしまうことです。成功を妨げる感情的、心理的メカニズムについては少し後で取り上げますが、この点については少しの間、ここで掘り下げたいと思います。価値を創造するときに絶えず妨害してくることは、誰かのために価値を創造すると言いながら、こんなの不公平だと思ってしまう自分です。見返りとして価値が得られなかった、だからもうやめるとか、もっと良くないのは状況を見て、この状況で価値を創造しても何も自分には戻ってこない、だから試すつもりもないと言い出すことです。あなたはそうすることによって、スキルの習得と習熟の機会を自分から奪っているんです。価値を創造しないことによって、自分で自分の習熟の機会を奪っているんです。ですから、人々のために価値を創造することをマスターするぞ、と自分に固く誓ってください。人々のために価値を創造することをマスターし、その技術とスキルに習熟しましょう。あなたはこのことを誰よりもよく理解し、誰よりも上手にできるようになりましょう。どのような状況でも、どうすれば最大の価値を創造できるかということに、すべての思考を傾けてフォーカスしましょう。報酬を受け取れるかどうか心配してはいけません。スキルを習得することだけを考えます。どのようにして報酬を得るかは後で考えます。様々なビジネスモデルを導入し、意味のある価値の交換ができるようなシステムを作る予定ですが、当面は価値を創造することをマスターしましょう。もしあなたがいつも他の人が獲得しているものを気にして、ここでは価値を創造できない、報酬を得られそうにないし、ここで価値を創造したら、それを盗む人がたくさんいて、自分の報酬は得られないだろうと考えるタイプなら、そういうことには一切フォーカスしないでください。何かを習熟するには、円滑で無駄がなく効率的なプロセスを用いて、繰り返し練習することが必要です。マラソンの練習をするとき、30メートル走っては止まり、こんなの不公平だと言い、また30メートル走っては止まり、ちょっと疲れたと言い、また30メートル走っては止まり、もう嫌になった、家に帰りたいと言い、翌日、また30メートル走ってみようという。これではマラソンの練習になりません。42キロ走れるようになるまでひたすら走り続け、ペースを崩さないように持久力をつけようと練習するでしょう。富を築くことを学ぶときも同じことです。ロサンゼルスからサンディエゴまで車で行くのに、高速道路で 1,2 キロ走っては急に止まり、車の流れが速すぎて嫌だと言い、また少し運転して、まだ着かないと言い、また少し運転したら車を止めて、もう嫌になったと言ったりはしません。それでは一つの場所から次の場所に行けません。目的地に着くためには進むことです。気が散るものは全部捨ててひたすら進むことです。信念の一つ目は、習熟についてです。習熟の目標の設定です。最初に設定したい習熟の目標は、自力であらゆる状況において価値を創造する技術をマスターすることです。私たちは自力でその技術をマスターしたいのです。これを行う方法が、人々のために価値を創造することなのです。公平かどうかにはフォーカスしません。あなたの人生でしてきた他のことと比べると、長い時間を割かなければならないかもしれません。以前に話した自分を制限している信念や、これから話す様々なことを克服する必要があるでしょう。でもそれだけの価値があります。もし私の言うことを信じられなくても、この点についてだけはぜひ私を信用してください。人々のために価値を創造すること、まずその方法を考え出し、その技術に習熟してから、その後それを自分のために価値や資産、お金に変える方法を考え出すのです。これが富を創造し、獲得する方法です。それを頭に入れたら、話を戻して、ここで行ったことを検討したいと思います。私たちはたった今、リフレーミングというプロセスを行いました。リフレーミングです。この言葉をノートに書き留め、このテーマについてしっかりとメモを取ってください。私に言わせれば、リフレーミングとは、自分の信念を変えるために使える最も簡単で単純かつ強力なツールです。先ほどどのようにリフレーミングしたかというと、ある概念を別の視点から見たのです。ある額縁に入った絵を取り出して、別の額縁に入れたら、急に全く違う絵に見えてくることがあります。それと同じです。あるいは家の壁にかけてある絵を美術館に飾ってみるという方が近いかもしれません。家ではなく美術館にあるというだけで、全く認識が変わります。ある人が持っている認識がすっかり変わるんです。人々の認識が同じように変わるのは、美術館にあるなら素晴らしい貴重な芸術作品に違いないと思うからです。一方、ただ個人の家の壁にかけてあるだけならそうは見ないでしょう。これまでに話してきた価値を創造するという発想には、 あなたも納得してくれたと思いますが、その発想をここでは外的で計測可能な有形のものから内的な習熟の目標に変えました。この価値を創造するという発想についてのあなたの捉え方を、ただ実行することから、あなたが新たに身につけるスキルやマスターすることに変えることによって、この問題そのものをリフレーミングするだけではなく、不公平だとか、報酬が得られないのでもう嫌だというあなたの捉え方もリフレーミングします。なぜなら、それはもはや報酬を得られるかどうかという外的な問題ではなく、自分の内的スキルの問題になったからです。あなたが人生の長い時間をかけて自分で何かをマスターすることに変わったからです。この新しいフレームに入れると、あなたが習得するスキルは残りの人生で価値や富を創造できるようになるスキルなのですから、時々誰かが報酬を払ってくれないとか、評価してくれないとか、何かを盗み取られるとかいうことがあっても、それがどうしたと言えるわけです。マラソン中に100円を落としても、止まらずに走り続ければ1億円を手にできるのです。これがリフレーミングです。物事を別の視点から見ることです。リフレーミングには2つの方法があります。一つはフレームをそのままにして絵を外し、新しい絵を入れること。もう一つはその反対に絵はそのままにしてフレームを外し、新しいフレームをつけることです。先に挙げた例は、家の壁にかかっていた絵を美術館に飾ると意味が変わるというものでしたが、逆に家の壁に別の絵をかけることもできます。それまで飾っていた無名な人の絵の代わりに誰でもわかるヴァン・ゴッホの絵をかければ、全く違う効果を生みます。フレームを変えることもできるし、フレームの中の絵を変えることもできるのです。どちらでも可能ですし、どちらも信念を変更するのにとても有効です。この仕組みをより深く理解するために、例を挙げて説明しましょう。例えば、あなたの世界モデルでは、フレームが富で、中の絵がお金だとしましょう。私は次のようにリフレーミングします。もし富のフレームの内側にある絵がお金なら、あなたのフレームは富ではなく、実は貧困です。もしあなたがお金にフォーカスするなら、あなたは裕福になるのではなく、貧乏になるからです。これがリフレーミングです。逆にこうも言えます。あなたのフレームが富で、中の絵がお金の場合、うまくいかなくなるでしょう。外側のフレームが富に変わり、あなたが富を手にするためには、中の絵であるお金が価値を創造しなくてはならないからです。絵を変えるかフレームを変えるかといえば分かりやすいでしょう。これが自分の信念を変え、自分のものの見方を変える最も効果的な方法です。また、最もあなたを強くする方法でもあります。なぜなら、自分の信念を変えるスキル、リフレーミングして他の視点から物事を見るスキルを習得することによって、自分の人生を実際にコントロールしているからです。それが以前にお話しした、より高いレベル、つまりアイデンティティのレベルで自分や自分の現実の見方を左右するのです。この自分の信念をコントロールするプロセスを実行すると、本当に多くのレベルで影響を与えることができます。ぜひ実践してください。ここではさらに深く掘り下げていきますが、大きな力を与えてくれるものなので、ぜひ実践してください。一つ警告しておきます。リフレーミングを理解し、うまく使えるようになると、世の中には本人に自覚のないリフレーミングの達人がいることが、以前よりもはっきりと分かってくることでしょう。残念ながら、こうした達人の中には、すべてを否定的にリフレーミングする人々がいます。彼らは、あらゆるものを否定的な視点で見ます。リフレーミングが非常に得意なので、フレームの外側にもフレームをつけられます。あなたが、私のフレームは富で、中の絵は価値の創造です。なぜなら、私は一生富に囲まれた生活を実現したいからです。ですから、内側に価値を創造します、といえば、彼らは、そうですか。でもあなたは知らないんですね。そのフレームの外側にもフレームがあるんです。その外側のフレームとは、すべての人は不幸で、互いに殺し合い、世界は地獄へ向かい、宇宙はフレンドリーなところではないというものです。だからあなたが価値や富を築いても、すべてはうまくいきませんよ、というんです。あなたは必ずこういう人々に出会い、見かけ、気づくことでしょう。心から警告します。このようなことを言う人たちには気をつけて、あなたの認識に入り込まれないようにしてください。洗脳されないように注意してください。今後こういう人々と同席するときには、第一にすぐそれに気づいて永遠と話をさせないこと。第二に、あなたの頭の中で意識的に、私は信じない、受け入れないとつぶやくこと。第三に、その状況から立ち去ることです。 もちろん相手が大きな苦痛を抱えていて、あなたの助けを必要としており、その人のためにあなたが強くならなくてはいけないこともあるでしょう。ですが、99% のケースでは、あなたはその人に付き合い続ける必要はありません。立ち去るとか、電話を切るとか、部屋から出ていくようにしましょう。それでも、その人があらゆることを否定的、悲観的にフレーミングするのをやめないなら、あなたはその人と付き合うのをやめる決断をしなければなりません。お分かりになると思いますが、そうした悲観的思考に耳を傾けたからといって、それは相手のためにもならないだけでなく、世の中のためにも、自分自身のためにも、愛する人々のためにも、ベストの貢献にはならないのです。その人との関係を絶たなければならないことは、あなたにとって辛いことかもしれません。しかし、リフレーミングを理解した今、次のことに十分用心してください。そういう人々があなたの人生に持ち込んでくる否定的なフレームや視点、物の見方はあなたの思考に入り込みます。あなたは彼らが否定的なフレーミングするのを聞き、見ているので、たとえ頭の中で反論したとしても、やはり彼らの視点で見ているんです。それは何らかのレベルで神経学的にあなたの思考に接続し、無意識のレベルで操作します。そういう否定的な現実の見方にとらわれたくないですよね。私がこれまでの人生で得た最も重要なリフレーミングは、失敗という概念は想像上のものだということです。失敗という概念は想像上のものです。人間がすることには驚くべきものがいろいろありますが、その一つは頭の中で言葉や概念を作り出すことです。そしてそれは人間が作ったものに過ぎないことに気づかないのです。人間が作ったに過ぎない概念に音声をつけ、その音声とその概念を結びつけ、それを言葉と呼んでいます。一旦それを信じるようになると、それはそういうものだと思うようになります。それは確かにそういうものだと理解できるようなことを何か考えることによってそう思い込むのです。これまでも少し話してきたことですが、私たちに起きる大抵のことはプロセスです。そう、プロセスです。私たちに起こることは一方向で永遠に変わらないような出来事ではありません。個人としての自分も人間関係も世界観も含めて人生のあらゆることは変化し進化します。人間が作り出した概念の一つが失敗であり、もう一つが問題です。問題と失敗。失敗と問題。これらは概念なのです。自然界に目を向けて動物を見ると、そこには何の失敗も問題も認めません。動物はそのような現実に生きていないのです。動物は失敗や問題として物事を見ません。動物はただ行動してその結果を経験するだけです。時には残忍であり、強烈な体験もあるでしょう。チーターがガゼルを追いかけ始めた時、ガゼルは立ち上がって、おや、これは問題だ。どのように解決したらよいのだろうとは言いません。チーターという問題にフォーカスしたりはしません。ただ座り込んで、多分逃げても失敗するだろうから試す価値もないとつぶやいたりはしません。ガゼルはただ死に物狂いで走るだけです。食べられてしまうこともあるでしょう。それが命の現実です。人間も交通事故に巻き込まれたり、悪人に良いことが起きたりしますが、それも人生のリスクの一環です。ですが、人間の場合、フレーム、物の見方、表現する言葉や概念によって、すべてが違ってきます。問題と失敗という2つの概念は、人間が作り出した最も自らを制限する概念だと思います。なぜかというと、1つには、私たち人間はそれがただの概念であることに気づいていないからです。そしてさらに重大なことに、そこから抜け出す方法を知らないからです。つまり、一旦自分が失敗だと思ったり、失敗しそうだと思ったり、ある状況が問題だと思ったりすると、それがフレームになり、頭の中でそのレンズを通して見るようになります。そうなると、もう何をしようと、つまり働きかけたり変えようとしたり考えたり決断しても、それは問題または失敗であるという視点に影響され、限定されるのです。ありがたいことに、私は何年も前に、ある非常に進んだ人から、それらはただの概念に過ぎない。失敗は概念であって、現実ではないことを学びました。それは単にある物事を表現するのに使っている言葉に過ぎません。その概念が視点になり、やがて信念になり、セルフイメージになり、あなたの現実になるのです。問題も同じです。問題もただの概念に過ぎません。友人のワイアット・ウツモールは、問題という名詞に対応する動詞はないことを指摘しています。問題には、いわば積極的に何かを解決するような動きがないのです。 動詞はなく名詞だけです。つまり私たちをここからあそこへ動かすものはなく、あそこからここへという動きもありません。私が学んだ大きな意義のあるリフレーミングは、人生においてどんな失敗でも問題でも直ちに取り除けるということです。失敗や問題を概念に過ぎないと認識し、そのことから学ぶだけで良いのです。あなたの人生に起きるあらゆる失敗、あなたが失敗と認識するあらゆること、あなたが直面するあらゆる問題は、たちまち取り除くことができます。こういうだけでいいんです。私は何を学んだか、何を教訓にできるか、その理由を説明しましょう。人間にとって、特にあらゆる先入観や自分の考え、信念、文化的プログラミングをすでに身につけている大人にとって、人生の重要なコンセプトを学ぶのは、それほどたやすいことではありません。大きなスケールの考えを学ぶのは、それほどたやすいことではないんです。人生の成功と幸福を作り出すレベルのことを習得するのは、たやすいことではありません。なぜなら、私たちは自分の内なる動物と戦い、他人の考えや意見と戦い、それをずっと続けなければならないからです。もし人生の重要な教訓を深いレベルで学べるなら、それはお金で買えない価値があると思います。教訓は買えないので、文字通りプライスレスです。どこかの店に入って、もっと倹約し、もっと賢く消費するという教訓を売ってくださいというわけにはいきません。そのような教訓はお金では買えません。教訓を学ぶ唯一の方法は、自力で教訓を導き出すことです。どこかの店に入って、人々のために価値を創造するという教訓を買うことはできません。何十万円か手にして店に行けば、映画のマトリックスのようにプラグにつないでもらい、目を閉じ、今日人々のために価値を創造する達人にしてくださいと頼めるでしょうか？ありえません。最も重要な教訓はお金では買えないのです。一方、人生において失敗とか問題などと言われていることに直面したときは、いつも貴重な教訓を学ぶことができます。しかも、無料です。というのは、すでにそのようなことが起き、すでに体験しているからです。そのような状況において、人は学ぶことができ、どこにも売っていないお金で買えない価値を得ることができます。私の人生の見方はこうです。ビジネスにおいて、ミスはつきものです。私の会社の場合、そのコストは500万円とか1000万円にもなります。20代半ばまで時給1000円以上稼げなかった私にとっては、1000万円もの大金は残りの人生をすべて費やさないと稼げないのではないかと思うくらい相当な金額です。私はその価値がどれほどか身に染みて分かっています。そこで最初に私がする質問は、何を学んだのかです。もしミスを犯したのがスタッフなら、最初に聞くのは、あなたは何を学びましたかです。なぜなら、そのミスは大きな機会だということを相手に理解してほしいからです。つまり、私や私のスタッフが教訓を学ぶために1000万円を投資したのです。他のどこでも買えない、他のどこでも学べない教訓です。私の会社は代償を支払ったのですから、私もスタッフも教訓を得るべきです。これからは失敗や問題は人間が作り出した概念であると考えてください。失敗に打ちひしがれてみたり、言い訳に利用したり、落ち込んでいるんだと言って人からどうしたのと同情を誘い、失敗しちゃってねとか、大きな問題にぶつかっているんだと言ってみたりすることもできます。それはあなたのストーリーになり得ます。こんな手を使えば、皆があなたの機嫌を取り、慰めたり、憐れんでくれるでしょう。一方、こういうこともできます。問題も失敗も人間が作り出した概念に過ぎない。今から私がすべきことは、それと向き合い、そこから学び、自分をもっとパワフルにするために利用することだ。ナポレオン・ヒルは、思考は現実化するの中で、大抵の人が気づかない非常に意味深いことを言っています。彼が話をした650名の人々について、皆世界でも指折りの有名な成功した人々で、億万長者、大統領、発明家など、今日、最も影響力のある人々ですが、彼らが口を揃えて言うのは、彼らの人生で最大の成功は最大の失敗の直後に訪れたということなのです。ほとんどの人は、自分が失敗と受け止めるようなことを体験すると、もうこんなことできない。私は失敗した。私の人生で最大の失敗だと言って、自分の殻に閉じこもり、前に進むのをやめてしまいます。一方で、大きな成功を収めた人々は、最大の失敗の直後に最大の成功を収めています。これはどういうことなのでしょうか？一度このことを理解すれば、実はとても明白なことです。 それはただ彼らはその最大の失敗から人生で最も貴重な教訓を学び、そして前進し続け、学んだ貴重な教訓を生かして成功へと変えたのです。世の中で役立つ価値に変えたのです。これが成功の秘訣です。この点を忘れないでください。学ぶためにはフィードバックが必要です。学ぶためには物事を実行して結果を出し、どうしてそうなったのかを理解する必要があります。あなたの失敗や問題は実は最大の学習機会なのです。私の人生で直面した失敗や試練、困難のおかげで今の私があるのです。それらは成功という絵を囲むフレームです。このような物事があなたを強い人間に変えてくれるのです。命取りでない限り、どんな失敗でもバネにできるという金言を知っているでしょう。これこそ失敗の捉え方であり、活用法です。これこそが問題や困難、失敗を最大の成功に変える方法なのです。ですから、人生のあらゆる困難をあなたのエネルギー源として利用し、結果はフィードバックとして捉え、こう自問してください。私は何を学んでいるのか、自分について何を学んだか、次に学んだことを教訓として自分の中に取り込み、将来価値を創造するときに活用してください。このようにして自分自身をリフレーミングし、失敗や問題をチャンスや挑戦、成功へとリフレーミングするのです。ここであなたに質問します。お金とは何でしょうか？お金とは何でしょうか？自問してみてください。何が思い浮かびますか？お金とは何でしょうか？大抵の人はお金とは現金のことだと思っています。紙幣や硬貨、クレジットカードの残高を思い浮かべます。生活の中で何かを買うために使うチケットのようなものと思っています。これは現金というレベルのお金です。お金について考えるとき、現金よりも高度なレベルがあります。お金という概念について、現金レベルの上には通貨というレベルがあります。お札として考えるのではなく、通貨と呼ばれるあらゆる種類のお金のことです。通貨は迅速な取引を可能にするツールです。通貨があれば、例えば私が宝石が欲しいと思ったとき、まず自分の畑に行って小麦を借り、隣人の絞った牛乳と交換し、その牛乳を別の隣人が作った靴と交換し、ようやく宝石の所有者が唯一の交換条件とする靴と宝石を交換するという段階を踏む必要はありません。もはやそうした段階を踏む必要はありません。直接宝石の所有者のところに行ってこう言います。宝石を買いたいのです。お金はここにあります。お金によって信じられないほど効率的になりました。これが通貨です。ちょうど言葉が思考にとっての通貨であるのと同じです。私たちは言葉のおかげで迅速に考えていることをやり取りできます。もし私があなたにリンゴを取ってきてくれますかと言えないとしたらどうでしょう。まずあなたの手を取り、リンゴの木まで連れて行き、リンゴを取って私に持ってきてほしいとジェスチャーで示し、それから私は元の場所に戻って座り、なんとかあなたにこの一連のことをやってもらわなければなりません。人にしてもらう方が自分でするよりもよほど大変です。言葉があればこう言うだけです。すみません、あの木からリンゴを取ってきてくれますか？一瞬です。これが通貨の力なのです。通貨によって取引は指数関数的にスピードアップし、多くのレベルで大幅に手続きが効率的になりました。この一段上のレベルでは、お金をツールとして、通貨として考えてください。通貨とは、私たちが取引をしたり、価値を迅速かつ様々な形で交換できるようにするものです。ただし、これまでお話ししたように、お金は資産でも価値でもありません。あなたがお金と交換したいもの、お金を払って買えたいもの、あなたがその価値を分かっているもの、お金に変えることができるあなたの資産、そのようなものに価値があるのです。お金そのものにあるのではありません。お金は通貨に過ぎません。言葉が意味と思考の通貨に過ぎないのと同じです。お金について考えられる次のレベルは資本のレベルです。お金を単なる現金として考えるレベルから通貨として考えるレベルに移り、さらにもう一段階高いレベルではこう考えます。では通貨をツールとしてどのように利用しようか。現金がツールとしてどうかとか、私の生活をもっと効率的にしてくれる通貨がどうかということではなく、通貨をツールとしてどのように利用するか。ここからはプロの投資家やマネートレーダー、銀行家の領域です。彼らはお金についてほとんどの人にはまるで想像もつかないようなことを理解しています。 彼らは人間とはあまり効率的かつ効果的にお金について考えることができないものであり、愚かなお金の使い方をするものだとよくわかっているので、あらゆる機会を巧みに利用するのです。ここで資本レベルでお金を扱う人は皆、あなたのお金を盗み人生を奪おうとする悪人だと言っているわけではありません。私が指摘したいことは、ただ彼らが非常にこの分野に精通しているということです。彼らは自分たちがしていることを本当によく理解しています。これについてはあまり深入りしませんが、お金について考えるときには多くのレベルがあることを指摘しておきます。あなたがお金について考えるときのフレームを、これからは次のように設定してください。お金はツールであり、あなたが世界に価値を創造するために利用するものである。これは人々にあなたのお金をあげるという意味ではありません。一つ例を挙げると、最近私は世界を良くしたいと願う慈善事業主や社会起業家とたくさん知り合いになりました。彼らは本気で世界を救おうとしています。ただし、慈善事業はある問題を抱えています。それはお金や物資をつぎ込む対象を間違えて困っている人たちに与えてしまうのです。慈善家はその人たちを助けようとしているのですが、かえって状況が悪化してしまうケースが多いのです。私の友人の一人がある国の例を話してくれました。アフガニスタンだったと思います。アフガニスタンの農民や現地の人々に物資を支援していたある慈善団体がたくさん小麦をアフガニスタンに寄付しようとしました。しかしアフガニスタンの方からは、いや、小麦は間に合っているので送らないでください。農民がきちんと育てていますので、と断られました。しかし構わず小麦を送ってしまったのです。すると農民たちは、ただで小麦が手に入ったからこれ以上育てる必要はないと言って、育てていた小麦を地面に埋めてしまい、麻薬取引のためにアヘン用のケシを栽培し始めたのです。このケースでは、善意による物資の提供が実際には構造的に悪い結果を生み出しました。単純化して言うと、これは援助や寄付をした人がお金を現金として考えていたことが原因です。お金そのものしか考えていませんでした。お金をツールとして考えていませんでした。X というリソースがあるが、それをツールとしてどのように使えば望んでいる長期的結果が得られるだろうかとは考えなかったのです。困っている人に一匹の魚を与えれば、一日はお腹を満たせますが、魚の釣り方を教えれば一生困りません。これ以上困っている人たちに魚をあげるためにお金を使うのはやめましょう。魚の釣り方を教えるためにお金を使いましょう。お金をツールとして使うのです。これ以上現金として使わないようにしましょう。自分がコントロールしているものとして通貨や資本を使います。これは素晴らしいリフレーミングです。あなたは大きな視点からお金をコントロールするようになるからです。このようにより高いレベルで考えるとき、あなたがお金をコントロールし、お金はあなたをコントロールしていないということに気づくでしょう。これからはお金はツールであり、あなたが人々のために価値を創造することで、自分のために価値を創造し、最終的に富を築くために利用するものです。著名なコピーライターであるジョセフ・シュガーマンは、あなたがフォーカスするものが大きくなると言っています。人生の一般的な原則として、あなたがフォーカスするものは大きくなります。もしあなたが愛、人間関係、健康にフォーカスするなら、それは大きくなります。ところが、お金にフォーカスしてもお金は増えません。お金はリアルなものではないからです。もしあなたがお金を増やしたいなら、人々のために価値を創造することにフォーカスしなければなりません。これは重要なリフレーミングです。セルフメイドウェルスという点で重要な気づきです。価値を創造する技術に習熟することが結果として富を築くことになるという世界観において、価値を創造するというモデルにフォーカスしましょう。価値を創造することにフォーカスする、それに尽きます。ただ、人々のために価値を創造しましょう。今すぐ見返りがあるかどうかは心配しないでください。むしろ報酬のことは忘れてしまうくらい気にも留めずにひたすら実践に励みましょう。マラソンランナーのように毎朝起きたら昨日より少し遠くまで走ろうとするようにどんどん価値を創造していきましょう。あなた自身がどのような状況でも大きな価値を創造できるという自信がついて何度も再現できるようになったらそれをビジネスモデルにするときです。ここで初めて報酬を得る方法を考えます。ではエクササイズで2つの課題に取り組みましょう。とても重要な課題です。課題1では、あなたの人生において経済面で失敗したと思うことを10個リストアップしてください。あなたの人生において経済面で失敗したと思うことを10個リストアップしてください。ビデオを一時停止して、あなたの人生の経済活動で失敗したと思うことを10個書き出してください。あなたが失敗だったと認識している10の失敗を書き出し終わったら、もう一度ビデオを再生してください。ビデオを一時停止してすぐに始めてください。 素晴らしい、いいでしょう。では課題1の後半に移ります。あなたの人生で経済的に失敗したと思うこととしてリストアップした10のことについて、それぞれあなたが自分について学んだ教訓を書いてください。それが将来人々のために価値を創造するのに役立つでしょう。これはとても具体的で新しい視点です。あなたが失敗したと思っているそれぞれの経済活動について、あなたがあなた自身について学んだ教訓を書いてください。それが将来人々のために価値を創造するのに役立つのです。ではビデオを一時停止して課題1の後半を始めてください。10個の失敗の一つ一つについて自分について学んだ教訓を書き出し、人々のために価値を創造するのに役立ててください。一時停止ボタンを押して終わったら戻ってきてください。良いでしょう、素晴らしい。今行ったエクササイズは複数のレベルでリフレーミングをしています。これは自分の信念を変更する高度なエクササイズです。なぜなら、あなたが失敗だったと認識しているものと、あなたが学んだ教訓をただ書き出したわけではないからです。どのような出来事を自分は失敗と認識したか、自分について何を学んだかを自問しました。そして自分について失敗から学んだことこそ、将来あなたが人々のために価値を創造できるようにしてくれるのです。この課題の後半で別のレベル、つまりより大きなフレームを設定したのは、本当にこのことを頭にこびりつけてほしいからです。あなたが人生で学んできた一つ一つの教訓を書き出すことで、学んだ教訓があなたの頭にこびりつくようにし、将来その教訓を利用して人々のために価値を創造することができることをあなたに実感してほしいのです。そうすれば結果的に経済的価値や資産価値としてあなたに戻ってくるでしょう。このリフレーミングのテクニックがどれほど効果的かお分かりでしょうか。この先あなたがフラストレーションや問題、不安だと思うようなことを体験しても、あなたは自分の思考の方向性を変えることができるのです。ファストスタートのエクササイズの一つで、あなたが望んでいる肯定的な結果を生み出すために、私はどうすればよいのかと自問したように、自分について学んだ教訓は何かと自問してください。自分について何を学んだのか、そしてそれをどのように運用すれば将来より多くの価値を創造できるようになるのか。これらのツールを使うと、まるで足かせが外れたかのように足が軽くなって、以前よりもかなり速く走れるようになり、仕事もはるかに効率的になります。ですから、毎日実践してください。問題や困難にぶつかるためにリフレーミングをしてください。エクササイズの課題2に移ります。課題2は、信念の是認と呼ばれるものです。ここでは、ナポレオン・ヒルが自己暗示と名付けたテクニックを使います。神経言語プログラミングではセルフトークと呼ばれるもので、自分自身を直接的にリプログラミングするものです。あるフレーズや考えを取り上げて記憶し、それについて思い巡らすと、私たちの脳でそのような神経経路が作られ、融通化によって強化されるので、それ以後その思考回路はスムーズに働くようになります。これから12の信念を提示しますので、それをノートに書き留めてください。私が読み上げますから、一字一句書き留めてください。それぞれ2回言いますので、ノートに書きながらそれがどういう意味なのか、もしそれを心から信じたら、あなたの人生がどう変わるのかを考えてください。では、ノートの新しいページを開くか、白紙を取り出して、これから言う12の信念を書き留めてください。1、お金は私が価値、資産、富を創造するために使うツールである。お金は私が価値、資産、富を創造するために使うツールである。2、裕福な人たちは善良で寛大である。裕福な人たちは善良で寛大である。3、私は富と富を有する人たちを祝福する。私は富と富を有する人たちを祝福する。4、私は富に値する人間で富を創造することを私自身に許可する。私は富に値する人間で富を創造することを私自身に許可する。5、私はすべての富と私の人生におけるすべての富を祝福する。私はすべての富と私の人生におけるすべての富を祝福する。6、私は富を創造して裕福になるプロセスをコントロールする。私は富を創造して 裕福になるプロセスをコントロールする。7、私の人生に富をもたらす価値の創造について、すべての責任は私自身にある。私の人生に富をもたらす価値の創造について、すべての責任は私自身にある。8、私は人々がさらに裕福になるのを手伝い、彼らが裕福になる程度に応じて自分も裕福になる。私は人々がさらに裕福になるのを手伝い、彼らが裕福になる程度に応じて自分も裕福になる。9、私は報酬の有無にかかわらず、あらゆる状況においてできるだけ多くの価値を創造する。私は報酬の有無にかかわらず、あらゆる状況においてできるだけ多くの価値を創造する。10、私は自分の内なる資質を示すことによって、裕福で健康な人々にとってより魅力的な存在になる。私は自分の内なる資質を示すことによって、裕福で健康な人々にとってより魅力的な存在になる。11、私はあらゆる困難や挫折を、富の創造において成長する過程で不可欠な教訓として高く評価する。私はあらゆる困難や挫折を富の創造において成長する過程で不可欠な教訓として高く評価する。12、物をより多く所有することは、ただ時間を浪費し、煩わしいことが増え、人生の軌道から外れるだけである。物をより多く所有することは、ただ時間を浪費し、煩わしいことが増え、人生の軌道から外れるだけである。いいでしょう。次のことを実行してください。毎朝、毎晩、つまり起きてすぐと寝る前に、この12の信念の是認を手書きで書いてください。書きながらそれについて思い巡らしてください。頭の中で言ってみてください。あなたの人生にとってどういう意味があるか考えてください。一日のうちであなたが最も受容的になっている時間に文字通りあなた自身をリプログラミングしてほしいのです。これを実践したら、つまりこの作業を善人のプロセスとして活用してあなた自身をリプログラミングしたら、あなたの人生を変えるような成果が見えてくるでしょう。私の場合、新年の善人を手書きする必要があるときには、大抵別のノートを用意するか、使用中のノートの最後のページから逆に書くことにしています。あなたにお勧めするのは、別のノートを入手するか、レポート用紙を使うことです。朝晩2回、何度も書くことになるからです。朝起きて1番と夜寝る前に書いてください。ひたすらこの信念を手書きしてください。暗記し、潜在意識に植え付けてください。そうするうちにあなたの人生が変化していることに気づくでしょう。あなたは信念のレベルに働きかけるので、あなたの世界観が変わってくるでしょう。いいですね。今回は骨の折れる作業をしました。あなたは最後まで成し遂げました。あなたがここまでプログラムを進んできたことを誇らしく思います。次のセッションでは、思考から心理や感情に移行します。いわば、思考と感情の橋渡し、感情と感情の橋渡しです。そしてお金にまつわる否定的な感情を取り除き、肯定的な心理や人々と肯定的にコミュニケーションする方法をインストールして、将来自力で富を築くのに役立てます。よくできました。来週またお目にかかりましょう。